はい。はい、お願いします。今日は、じゃけんからなんですけれども、前名の方に、被服徳の方の因果のところを言いますが、真の門からの3つと、五の門からの3つと、意の門からの3つを、学んできて、今日は最後のじゃけんになります。思っただけでもダメというようなお話は前回もありましたが、逆に言うと、いいから清くしていかないといけないのかなというふうに思えた、では今日のところです。ます。邪見の区別。邪見、かっこ愚痴について区別なら3つ。一、豪華についての邪見と、体についての邪見と、構想のについての邪見です。第一は、善悪の法、それぞれが、善悪の会での因だと認めないのです。第二は、死生体のうち、同体を、善行事と滅体を得ないと認めます。第三は、三法は非真実であると見るし、存在です。で、語義について、ちょっとおさらいを兼ねて調べています。邪見は、間違った考え、言って、五見、十悪の一つというふうに書いてありました。五見と十悪のとちょっと調べたんですけれども、五見は五つの間違った見で、根本煩悩である悪見を五つに分けたということで、詳しくは見てもらったらいいと思うんですが、右心見、偏執見、邪見、偏主見、開墾受験というのが5つの、悪見ということで書いてありました。で、重悪については、トン、ジン、チ、マン、ギ、剣の6つの煩悩字の剣の部分を先ほどの5剣に分けて合わせて10の煩悩ということで書いてありました。そのうちの一つが邪見ということです。で、邪見の区別のところの最初に、かっこ愚痴というふうに邪見を書いてあって、で、愚痴は、語義は愚かで、思い迷い、物の利品のわからないこと、三毒煩悩の一つというふうにあるんですけれども、これについては、ちょっと、私、2ページの最後の方に私の考えたところをちょっと黒い字で書いているんですけれども、前回もともと悪業とか、煩悩とかが我々の中にあって、それを10個の棚、不全に分けて考えるとっていうようなお話を聞いたんですけれども、このタルゲンを翻訳してくださっている藤中先生は、囲碁をトン人知に当てはめられるようにということでの補足をしてくださっているのかなというふうに思いました。一方で、ガンポパ大師は、修行のためというか、少年の修行僧たちのために分かりやすく、より具体的な邪見という表現にしてくださっているのかなというふうに思って、それもそれぞれ師匠の考えと理解の違いに応じつつということの方便なのかなというふうに思うと、ありがたいことだなというふうに思いました。で、はい。で、本文に戻って語義の方ですね。一のところの豪華というところは、善悪の行為による報いというふうにありまして、今まさに勉強しているところなんですけれども、それについては、129ページの、野田先生が担当してくださったところになるんですが、豪と豪華のところを青い枠で引用しています。で、豪について、死豪と死豪の2つに分けてあって、死後は意の号で、思いにより生じさせられたもの、それが、死後です。 真と語の語だと知るべきですというふうに書いてあって、ああこの時から、うん、あの囲碁はやっぱり特別に分けて書いてあったんだと改めて思いました。で、豪華は、そのような豪とそれが生じされたかを説明するためにはうんちゃらかんちゃらと書いてあるんですけれども、説義として野田先生が陰文訳してくださったのをあの紫の字で載せています。1、区別の種類と特質と、なんかおかしいですね、区別の種類と特質と、自分の行為と取り分と、次第に熟して消えぬこと、それが5、6つが5とそのかなりということです。はい。で、そうですね。で、ちょっとこの本文の中身の方にちょっと入りますと、第一は善悪の業それぞれが各々苦楽の科にとっての因だと認めないのですということなので、まあ要するにそのこのように因果の法則によって業が科となって現れるということを信じないというか認め信じないということなのかなというふうに思いました。で、第2のところで、体についての邪見というところが、死生体のうち同体を、実践行事しても滅体はいないと認めるのですというところで、2ページの上の方の語義調べたところに体を載せています。死体などの真理ということで、死体は、躯体、実体、滅体、同体ということで、ここの本文の中身を考え、照らし合わせると、同体、つまり、その涅槃に至る因として、八正道を実践、修行しても、滅体、その、愛質かな、を滅することが、涅槃の境地に入れないっていう、入るということが、滅体にならそういう状態にならないというふうに思うっていうことかなというふうに思いました。で、八正道についても調べています。八正道が、正見、正思惟、正語、正行、正名、正信心、少年、少女の八つということですね。で、次が、すいません、第、邪見の区別の3の、仏法僧の三法についての邪見ということで、三法は非真実であると見るし、尊滅するのですというふうに書いてあるんですけれども、尊滅というのがちょっと意味がわかりにくいなと思って、英語の英文訳の方を見たら、スランダリングというふうになって、抽象するというような意味、でしたので、三法を、真実じゃないと思うことであって、それを抽象したりすることが邪見なのだというような意味かなというふうに思いました。ここまでで何かありますでしょうか。
はい、何かありますでしょうか。なんかいっぱいありそうですけどね。
はい。うん。お願いします。
はい。まずですね、翻訳者ノートの32番というのをちょっと見ていただけると、もう一つウィンドウを開けて見ていただけるとありがたいんですが、大丈夫でしょうか。32番、下脱の法則第2章ページ93、真が重要であることから信頼の利得というところです。でそこの、ずっと後ろの後ろでもないな、しばらく行ったところに真の区別っていうのがあって、で信頼する真と願行する真と症状の真というのがあって、で信頼の真っていうのは対境の声悪いな今日は対境の業とかと、躯体と実体によって生ずる、それもまた、 前後の蚊によって四回の楽が消去することを信頼するのです。前後の蚊によって四回の苦が消去することを信頼するのです。不動後の蚊によって上の二つの蚊の楽が消去することを信頼するのですと。まあ、うにゃうにゃ書いてあってですね、その次の、なんかたくさん書いてある。顔行の心。顔行する心は、無常の生涯こそ特に優れたものと見て、それをやるために尊敬を持って道を学ぶのですというのと、それからもう一つあってな、少女の心。少女の心は大教の参謀によって生ずるのです。道を教える仏法と、道となった方法と、道を生じする友となった僧帽に対して信頼し、尊敬し、心が清らかなので、その場所に書いてあるんです。つまり、一つは信頼する。ちょっと声がなんで急に悪いごめんなさい。信頼する心というのがあって、これが躯体と実体に関する、悪い行為をすれば苦しい蚊があるし、正しい行為をすれば、楽な蚊があるということを信頼することで、で顔行する心というのは所欲を滅することで、それで道道を得るってことね、苦集滅道。それから症状の心は参謀に対するですね。ここも今読んだところもですね、基本的に同じことが書いてあります。善悪の業それぞれが愚楽の蚊の因だと認める、死体の内胴体を行事して滅体を得ると認める、参謀は真実が真実であると見る。だからその反対書いてありますね。これらが邪見だということで、前に書いてあることと、一貫をしています。それはいいでしょうか。
はい。いや、ここにあったのかと今、はい。
これ、とっても基本的なことなので、理解しておいた方がいいと思います。具体と動体に分けて、それから滅体と実体と滅体に、復讐滅度、滅体と動体に分けて、それからあと三宝に分けて、その三つに分けて、邪見であれ真であれを理解するのはとても分かりやすい考え方だと思います。それから、
すみません、はい、そうすると、その邪見と真っていうのがこう対になってるってい
う、そうです、
変えたらいい
です。そうです。で、あと邪見と愚痴はですね、
はい、
多分同じ意味なんですけど、出典の仏典で違うんですよ。あるお経には邪見と書いてあって、あるお経には愚痴って書いてあるんです。
ということは、その本質的に同じ
意味だ、同じ意味だと思います、はい、お釈迦様が場合によって違う言葉を使われただけで同じ意味だと思います。
はい。
それから五賢十悪いうのは、
はい、
これはこの場所で出てこないでしょう。原文には出てこないです。
原文には出てこないです。辞書の中に出てきたので、はいはいはい、ちょっと寄り道してしまいました、はい
は
い。
これはですね、だから、あんまり根本的な説じゃないんです。五賢十悪っていうのは、邪見とかを、詳しく説明するための方便説だと思います。別に学んで覚えてもいいんですけど、まず根本的に、鈍人知覚えて、で知っていうのは結局3種類あるんだなまで覚えておけば、差し当たって試験は通ります。はい、
はい、
はいはい、
はい、ありがとうございます。
あとどっかあるかな。 こりが出てきたみたいな感じ。最後の方のそのもともと悪業煩悩がっていうところもですね、
はい、
ガンポパ大師は以後を鈍人地位に当てはめられていると思うんです。そもそも、
はい、
違うかしら。
そうだと思います。はい、それをあのいや翻訳の時に分かりやすくあえて書いてくださってるの
か。そうか、なんかあのかなり直訳だと思ってるんですけど、
その藤中先生がこの括弧して書いてくださってるんですね。
括弧はね全く無視してるんです私は。
はい
はい、あの括弧無視して考えると、きっちりしたあの直訳だと思ってるんだけど。
はい、
はいはい、まあいいです。はい、他ありますか。
あ、中村です。その先ほど邪見と愚痴がほとんど同義やという話が出たんですけれど、そうなのかとちょっと今なんかまあ、びっくりしつつというかなんかと思いながらいてるんですが、まあ、愚痴をこぼすとこの愚痴から来てる言葉ですよ
ね。
でその愚痴と邪見がその死の語義を調べてくださって横島な見解間違った考え愚痴なの、あよくわからんなと思いながら
入ってきます。正しい見解がないことが愚痴なんです。
ああ、
だから正しい見解がないのは邪見なんです。どうやって正しい見解を持たないかっていうと、邪見を持ってるから正しい見解を持たないので、何も知らないわけじゃないんですよね。間違ったこと知ってるんです。
ああ、間違ったこと知ってる、
はいはい
はい、ありがとうございます。
はい、うん、まああの何だろうね、お釈迦様がおられた時代はあのヒンドゥー教だとかジャイナ教だとかいうあの他の宗教の信者さんたちがたくさんいて、でそれがまあ問題だったと思うんですね。でこれがその愚痴であり邪見なわけですよ。でだんだん仏教が盛んになってくると、その仏教徒でありながら例えばそのお金だとか名誉だとかをあの仏の教えを大事にするとかで、これが愚痴であり邪見なわけですよ。だから愚痴と邪見って僕完全に同義語で、時と場合によって言葉を使い分けてるだけだと思うんだけど。
はい、ありがとうございます。
他ありますか。では次へ行きましょうか。
はい、では3ページのいじめの3ページです。邪見の科、それの科にもまた3つのうち、異熟科は畜生に生まれることになるのです。通る科はもし人に生まれたとしても愚痴が大なるものになるのです。実在科、造造科は、実りの科が全くない地に生まれることになるのです、というところで、五課のところで私があのちょっと引っかかりまして、あの特に通るかをどう解釈するのかということが、うん、なんかちょっとよく分からなかったんですけれども、いろいろ教えていただいたりした中で私が今考えていることをちょっと書いてみました。新相続に関係があるかだった通るかが関係がある方ということで、例えば摂政のところの通るかとしては寿命が短く病が多くなるというふうにあるんですけれども、 真に現れるかなん、まあ、もともと真の号なので真に現れるのかなというふうに思っていたんですが、もともとその通るかとしてそのトールカと、トールカの中に、新相続の科としての、実家が、なんか寿命を短くするような生活をする、なんか危険な場所に行くとか、病気になりやすいような生活をするとかっていうようなものがある中で、結果として、短命になるような科が現れるっていうような、ことなのかなというふうに今ちょっと思っていて、邪剣の通るかの愚痴が大なるものになるというのも結局我々の新相続に染みついているそのなんか間違った考えというか間違ったことを知ってるなというのを思っていたりすることの科として正しいものに出会っても気がつかないとかさらに間違った解釈をしたりとか理解できなかったりっていうようなことになって行ったりするのかなというようなことを考えました。で、あとは、最後のというか自在化、増上化のところで実りが果がない全くない地に生まれるっていうのがなんか象徴的だなというふうに思いました。これが正しい理解かどうかはちょっと別なんですけれども、愚痴が大きいと実りはないんじゃないかなと思ったので、なんか象徴的な意味に捉えられて面白いなというふうに思いました。ちょっと参考で、あやこさんが語科のところで調べてくださったところから、例文仏教五大辞典の訳ですが、語科のことを紫の字で載せています。ここについて何かあればお願いします。
はい、何かあればお願いします。
はい。
はい。
もしもし、はい、丸山です。ですね、この3番目の自在化増上化のところで、私ドルジンリンポチェがおっしゃってたことがちょっと印象に残っているんです。それ何かというと、リンポチェは、増上化のことを幸せでない土地、不幸な土地に生まれる、たとえ周りの条件があったとしても自分が不幸になるっていうふうにおっしゃっていたんです。でこれって私はたとえこうなんですかね、客観的に恵まれているような土地に生まれたとしても愚痴であるがゆえに自分でその不幸にその幸せに気づけないというふうに生まれてしまうっていうことなのかなっていうふうに捉えたんですけれども、はい、
はい、ありがとうございます。まあ、クシャロンひっくり返すけど載ってないな残念。なんですよ、訳語が違うのかな。クシャロンの注釈を手に入れましてね、高かった、それを読むと載ってるかなと思って。
ありがとうございます。
うちにあるクシャロン6でもないのしかないんでね、全く一般向けに翻訳したやつと、それからこう漢文直訳のやつと、乗ってない、ちょっとよく分かりませんね。僕が前から誰かに修正されたら意見を変えようと思ってるんですが、通るかっていうのはその新相続そのものに起こってくるかね、それから増上化っていうのは新相続以外のものに起こってくるかね、だと思ってるんです。
はい、
だから私がただどっかへ生まれ変わって、生まれ変わった場所は、生まれた場所は異熟化でしょ、
はいはい、
そこはそのどういう心を、どういうその心の続きであるところの体ね、自分自身というものね、思って生まれるか、男前に生まれるとかさ、ブスに生まれるとか、ノッポに生まれるとか、チビに生まれるとか、賢く生まれるとか、愚かに生まれるとか、そういうことが通るかでしょうと。 それから増上化っていうのは私自身じゃなくて、その周囲の世界が、金持ちだとか貧乏だとか、いい人が多いとか悪い人が多いとか、それから暑いとか寒いとか、そういうことでしょうと、こう思って単純に理解してるんですけど、
ちょっと先生今分からなかったんですけど、そののっぽに生まれるとかチビに生まれるとかっていうのは、それも、新相続
なんですか？そう
です。その、なんていう、体の大きい小さいとかっていうのって奇跡権としての真なのかと思ったんですけど、
初めのその、そもそも僕たちが転生をしてある生き物の体に入った時は、その体は奇跡権ですけど、それをずっとその心が作り変えていくわけじゃないですか。だから優しい顔の人にもなれば、醜い顔の人にもなり、からスポーツやってアスレティックにもなれば、何もせんとデブデブ太りもするじゃない。だからそのずっと新相続が体を作り変えるから、それもその新相続の一部だと見ていいんじゃないですか、
いうことなんですね、
うん、
はい、
つまり自分ね、
はいはい、
ごく世間の言葉で言うと、
はい、でもなんかなんとなく私が思っていたこと、思い立ったことに近いような気がしてきました。ありがとうございます
、
う
ん、はい、差し当たって、はい、イジュクカは行き先の世界で、トールカは私自身で、で増上カはそれ以外というので単純でいいんじゃないですか、
はい、
うん、文献的にそれを覆すものが出てきたらまた反省します。クシャロに書いてないもんですからちょっと安心してるんですけど、どこに書いてあるんだろうな、探しておきます、はい、
ありがとうございます。
わかりますか？
今丸山さんがおっしゃってた、その自在化増上化の話なんですけど、私も林墓地の全行の時の話のノートを見て、なんかちょっとこのタルゲンに書いてあることと微妙に違うなと思ってあえて載せなかったんですけど、でもあ、なるほど、そういう今丸山さんの話聞いてそういう解釈もあるんだっていうふうに思いました。
まあね、だからクシャロに載ってないということは、これはとっても細かい議論だということです、クシャロンという本は仏教概論としてはとっても完備した本で、必要なこと全部書いてありますから、そこに載ってないのはあんまり知らんでもええということでありましょう。はい
はいはい、まあ増上家としてはまあ不幸せなところに生まれるっていうぐらいに思って
るんですね。そうですね、うん、ですね、邪剣の蚊がね、その地獄じゃなくて畜生いうところが甘くない、はい、愚痴だからね、
うん、やっぱり畜生はこう知恵がないからなのかな、
うんうん、そうなんでしょうね。だから、
はい、
邪剣だと犬とか猫とかネズミとかですね、
うん、牛とか豚かも、
牛か豚かもしれない、
はい、
豚嫌いな、どっちかという
と細かいです。
いや、まあ、その生活を思いやってるわけですが、豚ってなんかこうかっこいい中にずっと入れられてブヒブヒブヒブヒって言って餌もらってポコンって切られて死ぬけど、牛はひょっとしたら、はい、草原へ草食べに出れるかもしれんじゃないですか、豪が良ければ。そう、牛によって
確かに牛が可愛がられる
ですね。そう、通るかによってね、可愛がられる牛もあり、閉じ込められたままの牛も。
肉牛でもすごいいい生活をさせてもらう肉牛もいますもんね。
はい、そうです。マッサージするのは最後切られちゃうんだけどね。ありがとうございます。
はい、次それました。次行っていいでしょうか。はい。はい、では、邪剣の業の差別です、差別は邪剣の中は剣により混乱させると、これは罪が大きいのです。 そのうちそれら未熟果は一般的に説かれたことに関してです。ここがちょっと意味が分かりにくくて、英文の方も見たんですけど、英文の方も似たようなことが書いてあって、でこれは間違った見解でもって教えを説くと罪が重いというようなことなんだろうかと、なんですか、どうでしょうか。
違うと思うな。All the above maturation result are given in general terms。 ここは畜生だの、ここは地獄だの書いてあるけども、ケースバイケースでそうとは限りませんよ、意味だと思うな。この英文は、
ケースバイケースっていうのが、その罪の重さっていうか、その邪険の重さに関わるのかなと思ったんです。
これはですね、だから、上に何やかんや、ネガティブカルマを書いてあるけども、それは一般論ですね。distinctive act of wrong views within wrong view, belief only in literal, literal.ラショナル、オブザーバブルトゥルース is very heavy、ネガティブか、まあ、一般論で、all the above 、maturation result are given in general terms。 だから、例えばその邪険でも、邪険の種類によっては地獄に落ちたり、それから猛虎でも猛虎の種類によっては地獄に落ちたりとか、いろいろあるんでしょ。だから絶対決まるというわけではないという意味じゃないかしら。
ああ、そうか。解かれたことっていうのは、
うん、
自分が解いたことっていう意味ですか。
そうです。
自分が言ったことっていうことでいいんですか、
ね。その人が言ったことでしょうね。
はい。
英文にはそう書いてないけどね、ちょっとチベット語見てないですけど、はい。だから今までなんかいっぱい書いてあったけど、摂政だったらこれだとか、中東だったらこれだとか、なんか決まりきったように書いてあるけど、そこはそれいろいろそのケースバイケースで違いはありますよということを言いたいんじゃないかと思うんですけど、はい、
はい、
一般的にはこれですけどねって。
ああ、はい。そこから次の差別として区別するにつながってるというぐらいに思ってお
きます。そうね、きっとね。はい。
じゃあ、次に入ってもいいでしょう
か。はい、お願いします。
では、差別として区別するです。4ページに入っています。差別として区別したなら3つ。1、煩悩を通じて立てたものと、数を通じて立てたものと、対境を通じて立てたものです。そのうち第1、は真理を通じてそれら不善を行じたなら地獄に生まれ変わることになるのです。貪欲を通じて行じたなら餓鬼に生まれ変わることになるのです。愚痴を通じて行じたなら畜生に生まれ変わることになるのです。そのようにまた傲慢に貪によりじゃあこの漢字間違ってるかな、餓鬼の衆に行くでしょう。真理により地獄に投じられる。愚かさによりほとんどが畜生のに行くでしょうと説かれています。第2、数を通じて立てたものは、無量の不善を行じたことにより地獄へ生まれることになるのです。多くを行じたことにより餓鬼に生まれることになるのです。いくらかほどを行じたことになり畜生に生まれ変わることになるのです。第3、大経を通じて立てたものは、殊勝な大経によって行じたなら地獄に生まれ変わることになるのです。中くらいの大経によって行じたなら餓鬼に生まれ変わることになるのです。劣悪な大経によって行じたなら畜生に生まれることになるのです。ということで、まさにその真理で不善をすると、地獄に行って貪欲だと楽器になって、真理だと、真理が地獄か、貪欲が楽器で、愚痴が畜生ということが、まず第一として書いてありまして、で、ちょっとわかりにくいなと思ったのは、 第2の数を通じてのところで、その無料とか多くとかいくらかほどというのが、確かなんか、巡業の時にもなんか質問で出てたような気がするんですけど、なんかメモに取っていなくてすいません、録音聞き直したりもしていなくて、ちょっとそこら辺がわからないんですけれども、そのどのくらいか分かりにくいなと思ったのと、前に野田先生がおっしゃってたと思うんですけど、なんかちりめんじゃこを食べるのを嫌とか、そういうの方が嫌がるんだよねっていうようなことをおっしゃっていて、ということはやっぱりたくさんの摂取をするっていう、牛肉を食べるんだったら、まあ、一頭の摂取でたくさんの人が食べられるけど、ちりめんじゃこはたくさん確かに摂取してるかなとか思ったりして、そのいうところからやっぱり量っていうのを気にするのかな、量ということを気にするからそういうところが気になるのかなというふうに思いました。あと第3の対境を通じてのところもちょっと分かりにくかったので、英語でどういうふうに表現してるかなというのをちょっと見たんですけれども、首相な対境が beings of higher status、 中くらいが、なんだ、ミド、なんだっけ、メディ、あ、ちょっと読めません、メディカービーングスかな、平凡な存在というようなことが書いてあって、劣悪な方はオーディナリービーングスって普通の存在、平凡と普通とどう違うねんってちょっとツッコミを入れそうになったんですけど、いろいろ考えて、首相な対境というのを例えば父母とか全知識というようなこととして、中くらいはまあ人っていうかに、人とかということで、劣悪なのは三悪種かなとかいうふうにちょっと想像してみたんですが、このあたりのこともちょっとご指導いただけるとありがたいです。お願いします。
はい、いかがでしょうか。日本人は、魚はあんまり殺生の数に入れてないんですよね。
入れてないです。
血が冷たいから。
そういう理由です。
うん、そう、血が温かい、ただ鳥とかね、だと血がもう温かいんだよね。だから、うん、血が温かいものは殺生のうちに昔から入れてきたんです。で、魚はですね、宗派によっては殺生なんか入れました。立宗なんかは。けれども他の宗派は血が冷たいものは殺生の中に入れんでもいいんじゃないかというあたりで、だいたいみんな手を打ちました。ですから、中村さんよかったですね。弘法大師は魚も一応殺生の中に入れてられたようです。だから冷血動物は日本では境目なんですよ。だからチベットはね、魚がいないんだよ、そもそも。ね、その川にそんな大した魚おりませんからね。だから彼らはあんまりそこで深刻に悩んだことがないと思う。
はい、
はい、だからあんまりチベット人が何言うても私は気にせず、チリメンジャコ、山椒の入ったチリメンジャコなんかを食べるのであった。だから、お精進するときだけね、牛肉もちりめんじゃこも両方やめましょうと、かつお節もやめましょうと。でお精進でないときは一応、ありがたくいただくということでいいんじゃないかと思います。チベット人もそうしてますしね、所作タントラのときだけ、本当はサタントラと行タントラとユガタントラなんですけど、行タントラとユガタントラめったにやりませんで、所作タントラと無常ユガタントラしかしませんから、無常ユガタントラは肉食なんですよ。で、所作タントラは、菜食ですので、その時は菜食します。はい。それから、なんか首相な対境ってなんで、中くらいの対境ってなんで、劣悪な対境って何で、きっとね、注釈書にこまごま書いてあると思うわ。こんなん書くと、インドチベットの注釈者は、ほら来た、言って、喜んで丁寧に注釈するんです。けど、 あの割とどんなどっちでもいいんじゃないって思うの。あのなんとなくやっぱりあの偉い人に向かって怒ったり偉い人を騙したりしたらそれは地獄に落ちるでしょうと。それからまあどうでもいいやつを騙したりしたら地獄まではいかんで済むでしょうということと違うのかね。
はい、
はい、
なんかそのちょっと引っかかるのはそのどうでもいいか偉いかでそこで区別するのはいかがなものかなって思ったんですですけど、まあそこは考えないようにします。
あ、そうおかしら。でも
いや考えないようにってか そこに突っ込まないようにしようと思
いました。あの例えばね、
はい、
例えばその具体的に言うとあの、ハイヤーステータス首相な対教の人っていうのは例えばそのリンポチェとか大変修行を積んだお坊さんで、で平凡な存在いうのはまあその辺の坊さんで、でオーディナリービーングスというのは出家してない我々という感じじゃないですか。
ほうほうほう、
あ、
はい、
どうでしょうか。あれまあお父さんとかでもいいけど、でもその僕らよりも上よねって思う人は平凡な存在で、で僕らと同じねっていうのはオーディナリーな存在じゃないかしら。
はい、
うん、
はい
はい、
そうですね。リンポチェも、そういうことをおっしゃってたと思います。リンポチェ曰くですけれども、ちょっと待ってくださいね。リンポチェがおっしゃってるのは、多分最初の首相な対教というのが、リンポチェの言葉だと、例えば全知識であったり、自分の父母であったり、アラカンと呼ばれる方であったりと、恩のある方たちだったりすると、うんぬんというふうにおっしゃってます。で、中くらいのところが、人などっていうふうにおっしゃってます。で中でも特に法友と呼ばれる共に法を学ぶ人たちを殺したりするとガキに生まれることになりますっていうふうにおっしゃってます。で3番目が、家畜や動物などとおっしゃってますね。別のところで、まあ、虫や動物などっていうふうにおっしゃってますね。ただ罪が軽いけれども、殺生だったら殺生という行為自体には変わりありませんっていうふうにおっしゃってます。
わかりました。はい、動物だそうです。
はい、ありがとうございます。
はい、他ありますか。ではその次へ行きましょう。
あ、いいですか。
はい、はい、どうぞ。
劣悪な対境っていうのが英語ではオーディナリービーングスになってるんですけども、あのチベット語ではそのままあの玉っていう言葉で、これはそれを辞書でいくとローアービーングスなんですね。うん、だから多分これってなんか英語の訳者が、ソフトな表現に変えたのかなと思うんですけども、
だから人間の存在ね、
そういうことみたいですね、うん、だと思いました。
はい、
分かりました。それからさっきのあのなんか血が冷たいとかあれなんですけど、先生虫は
虫もね、だから血が冷たいから日本人はそんなに気にしてないんですよ。
日本人はそうだけどチベット人はそこで
気にしてるんです。
ですよね。
そうです、
うん、あ、そうか、血が冷たいのが分かれ目にしてるのは日本人だけなわけですね。
いやだけかどうか知りませんけど、日本は戒律のきつい宗派はみんなペケにしましたが、戒律の緩い宗派が結構あるんです。あのいろんな歴史的な条件で、右総大は浄土真宗ですね。浄土真宗戒律ありませんからね。で、まあ、浄土宗だとか日蓮宗だとかいうと戒律少し緩いんですよ、鎌倉新仏教は。でそこではだから虫潰すぐらいはあのごめんねで済むんじゃない、で後で虫供養なんて言ってさ、あの塔を建てて虫の供養するんです。
うん、日本はですね、
日本はだって農業国ですからね、あの田んぼにつく虫を殺さないでは稲実らないんですよ。
なるほど、
うん、だからただその皮パチパチ叩くという以上にね、あの文化とか害虫を大量に殺すというのはどうしても必要なんだよね。
はい、ありがとうございます。
それをちょっと思うときに、その虫の方にも虫の親相続があって、うん、そこでやっぱり死ぬという蚊があったわけです。
まあまあそうですね。ただ虫は こんなん言うて虫に悪いけど、次もやっぱり虫に転生すると思わない？
まあ、あのどうやって前行積むのかっていうの
も難しい。あそこからね、なんかそこから人間とか何やそれ、なんか SF 映画かっていう感じになるじゃないですか。だからまあ、あのジャイナ教という宗教があってね、でこれがそのすごい病的にね、その殺生を嫌がって、みんなほうき持ってさ、あの道吐きながら歩くんですよ、虫踏まないようにね。で、仏教もですね、一応その、虫踏んで殺しちゃダメよってこう言うんですけど、この間どこかで誰かのお坊様の話を聞いたのは、これはどこで聞いたのであろうか。あの盲目の比丘がいて、でその盲目の比丘が、すでに悟りを開いていたんだけれども、瞑想と瞑想の間にそこら辺りをぐるっと一周回っていきましょうって言って禁品して、その時にたくさんの虫を踏んじゃったんですって。で虫が死んじゃったんだけど、あのそれはその罪であるか罪でないかって言ってお釈迦様に尋ねた人がいて、その比丘はその虫を殺そうという気がなかったのにたまたま死んだのだから、あれはね、悪業ではないってお釈迦様がおっしゃってるんです。だから仏教において悪業とは、心が殺生を思った時悪業で、心が思ってないのに体が殺してしまった時悪業でないって言うんですよ。それがジャイナ教との違いなんです。だからまあ、虫殺すのも心が思って殺してるけど、一匹一匹の虫をですね、クソこのバカタレが殺したらいかんけども、あの殺虫剤かなんかで、まあ、できるだけ楽にご成仏願うというのは、一応そのみんなの主上サイドのため、みんながお米食べられるようにするためだから許してもらって、その代わりに虫の供養をするというあたりで日本人は折り合いをつけてきました。はい
はい、
あの今のお話を聞いて、その前回の外心と心理のなんか関係がちょっとつながったような気がして、うん、だから私の腕に蚊が止まっているとして、うん、で、その蚊に対して畜しようと思って腹を立てて、
いませんね、それは
殺してやろうと思って殺したら、すごい地獄に落ちるんだなと思いました。
うんうん、だからこう白馬にパチッと叩いたりとか、こんな
白馬に叩くかな。いや、私の手が勝手にとか、それはやっぱりないと思うので。
寝てる間にこう払っちゃって潰れちゃったとかは、
それはだから外心はないし心理もないし。
はいはいはい。
うん、はい、そんな感じで、はい、
この話どこで聞いたんやろう、その、
私も聞いたんですけど、どこで聞いたんでしょう、
あの、はい、アジャリンポチェかな、おかしいな、最近
あの、
あ
前々回アズマがダマパダの一節を読んだ時に例え話で言いました。
でもね、生にお坊さんから聞いたね、その記憶がなんとなくダマパダ使い分かりました。はい、ではその次いっていいですか。
最後ですね、はい、はい、4ページの最後です。それらにより起伏とこの業の因果を解きました。傲慢に頓陣地とそれにより生じた業が不全です。不全からくすべて同じからえる悪種が生じますと説かれていますということで、この章が、章というか、担当が終わるんですけれども、ここを、全行の時の講義メモを見てみたら、悪種の苦しみや不善の行いから、不善を断じるだけでは不十分、次は善をなす、幸せになるためには十善を行うというふうにメモしてあって、そして次からは福徳の業が始まるんだなというふうに思いました。以上です。何かあったらお願いします。
はい、ありがとうございます。いいですね。何やったっけ、そのしんどいところが終わって。
はい。
やっぱり福徳の号の方がお話をしていて楽ちんですね。
やっちゃダメやっちゃダメやっちゃダメよりはこうしなさいというのがある方が、うん、
はいはい、
なと
本当にそう思います。他はどなたか何かありますか。内容ならちょっと早いけどこれぐらいにしようかなと思いますが、連絡事項ないかな、ね、大丈夫かな。
先生、連絡事項というか、あの直接この勉強会に関連しないんですけど、はい、あの合宿のことについてちょっと質問してもいいですか。
はい、彩子さんに聞いてください。
はい、あのいいですか今言って。
はい、どうぞ。
あのテキストを新しく、あの前にもお話があったと思うんですけど、うん、あの購入させていただいた方がいいのかどうかを迷っておりまして、どうしましょうか。
あのね、日本語に関してはね、あの書いてないんです。あるけどすでにそのペン等で書き込んであるんですよ。でチベット語の、うん、構成を徹底的にやりましたので、チベット語が正しくなってます。
はい、はい、で先生、それはあのホームページに出てるんですよね。
新しいやつはね、
ね、だから
一番新しいやつはまだ出てないんです。
どうして
出します。
前直してあったんではないんですか。
直したのまだね、あのアップロードしてないと思います。
あ、そうなんだ、
はいはい、
だからあの顔持ってる人っていうか、その前に出てパスワードを持ってる人は、うん、その先生が、ホームページを更新しちゃったら、
それを印刷をして、
うん、そうそうそう、
で自分で印刷をして自分で閉じたら、うん、あの経典として使えますね。
そうです、そういうことですよね。
はい、ただ閉じる道具あるかねと思うんだけど、
まああのファイルに入れるなりなんなりね、そのご自分のでも構わなければということで、
うちにあの手で閉じるあのファイル用の、ものがあるので貸してあげますけどね。
はい、
はい、
いや、あの この間も言ってたと思うんですけど、経典が増えていくとなんかそれはそれで
なっていう。そうなんです、今年はもう1個増えましてですね、で、あの来年もまた増えるんでしょうね。だんだん増えるんですよ、困ったことに。もうこのぐらいでよろしいと、同じのしてください言いましょうか、はい、私的にはね、あの、はい、もう必要なのほとんどしてもらったよねと思ってるんだけど、はいはい、だから経典はまあ、とにかく数持ってきますので、いずれにしても、はい、あの現場で見てから決めてください。
いや、数はあの言われた分しか持ってきませんって言ってるんですけど、
僕ちょっと余計目のっていうかと思って。
先生、まだ全然印刷してないじゃないですか。
です
ここでバラすと、
でも新しい印刷機買ったから全然楽ちんよ。
いろいろ内情が、
いろいろ内情があるんですね。矢継ぎ買い替えましたのでね。はいはい、まあそんなことです。あのお考えください、はい、だから日本語を読んでる分には全然問題ないです、はい、それからあのチベット語の読み仮名も変わってないです。チベットの原文だけがちょっと誤植があったのを書き直しております。はい
はい、ありがとうございます。
それでは最後の音をお願いいたします。